はい、こんにちは。左大臣三永です。昨夜、ふと夜空を見上げると、星がいっぱい出てるじゃないですか。考えてみたら、京都に移住してきてから初めての秋の夜空です。オリオン座の左腰のところの星団まで、うっすらと見えて、いい感じでした。私は星座といえば、オリオン座と北斗七星ぐらいしか見分けがつかないんですけれども、こんなにも星がよく見えるならば、ちょっと星座の勉強でもしてみようかなという気にもなりましたね。さて、先日発売しました、聞いてわかる日本の歴史、天下統一への道、信長、秀吉、家康。ご好評をいただいております。ありがとうございます。特別価格での販売は11月20日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。本日は、江戸城跡を歩く2、皇居東御苑です。皇居東御苑は、旧江戸城の中心たる、本丸、二の丸、三の丸の一部にあたるエリアです。現在、一般に公開されており、無料で見学ができます。では行ってみましょう。東京メトロ千代田線の大手町駅、もしくは東京メトロ半蔵門線の大手町駅で降ります。内堀通りにぶつかるまで歩き、南に折れてちょこっと歩くと、皇居東御苑の入り口が見えてきます。途中、ランナーがビュンビュン飛ばしてきます。避けながら歩くのが大変です。大手門です。大手門は江戸城の正門であり、江戸城にあった92の門のうち、最も厳重に警備されていました。江戸城に登城する際は、大名や特別に許可されたものを除いて、ここで馬を降りて、歩いて門をくぐりました。右に大手堀、左に桔梗堀を見ながら橋を進み、入り口で荷物チェックを受けて中に入ります。外側の高麗門をくぐると四角いマス型の空間があり、すぐ右手に渡り櫓門があります。このように L 字型に2枚の門を配置した形をマス型門と言います。大手門は江戸時代初期の寛永年間に建てられ、明暦3年1657年の明暦の大火で焼失。その後何度か修理を重ねてきましたが、昭和20年1945年の空襲で渡り櫓門が焼かれ、現在の門は昭和42年1967年に再建されたものです。マス型内の植え込みにあるシャチは、明暦の大火の直後に再建された渡り櫓門の上にあったオリジナルです。渡り櫓門ってのはお分かりですかね。こう、左右に石垣があって、石垣の間に門を作って、その上を櫓で塞ぐ、こうした形の門を渡り櫓門、渡り櫓門と言います。で、大手門の渡り櫓門をくぐった先が、三の丸、旧江戸城三の丸です。左手に守衛所があって、ここで入園票をもらって先に進みます。それにしても周りから聞こえてくるのが外国語ばかりですので不安になります。江戸城の歴史を言えば、12世紀中半、草深い武蔵江戸郷に、桓武平氏の流れを汲む江戸重次の屋敷がありました。その屋敷の跡地に、長禄元年1457年、扇ヶ谷津上杉氏の火災、太田道館が入り、江戸城を築城しました。ところが、太田道館は、文明18年1486年、主君扇ヶ谷津上杉氏によって、暗殺されます。その後、江戸城は扇ヶ谷津上杉氏の城となりますが、扇ヶ谷津上杉氏は、御北条氏二代、 北条氏綱によって攻められ、大英4年1524年、武蔵高輪原の戦いで、扇ヶ悦上杉氏は敗走。以後、江戸城は御北条氏の城となります。しかし、天正18年1590年、豊臣秀吉の小田原征伐によって、御北条氏が滅亡すると。御北条氏の所領地は徳川家康に与えられ、江戸城は以後、徳川家康の居城となります。慶長8年1603年、徳川家康が征夷大将軍になると、江戸城はいよいよ中央政庁としての役割を増していきます。家康は天下普請と称して、各地の大名に江戸城と江戸の城下町の工事を分担させました。江戸城には本丸、二の丸、三の丸、西の丸が整えられ、本丸には五層六階建ての天守が築かれました。二代秀忠、三代家光の代まで工事は続き、ようやく完成に至ります。江戸城は巨大な石垣と天守を持つ荘厳な城として完成しました。しかし、明暦3年1657年、明暦の大火によって、江戸の町の多くが燃えてしまいます。火は江戸城にも及び、天守をはじめ、本丸、二の丸、三の丸も燃えてしまいました。先の将軍、徳川家光の弟、星名正幸の進言により、天守閣は再建されず、以後、江戸時代を通して、江戸城は天守なき城となります。慶応3年1867年、将軍徳川慶喜は大政を奉還。翌慶応4年イコール明治元年1868年、江戸城は無血開城され、朝廷に明け渡されます。江戸城跡は東慶城となり、翌明治2年1869年、明治天皇の行幸により皇城となり、明治21年から旧城と呼ばれ、昭和23年からは皇居となりました。昭和35年1960年、江戸城は国の特別史跡となり、昭和43年1968年、旧本丸、二の丸、三の丸の一部が皇居東御苑として一般公開されました。右に見えてくるのが三の丸肖像館です。平成元年、金城陛下と香淳皇后から皇室の所蔵する美術品6000点余りが国に寄贈されたのを機に、一般公開のために建てられた美術館です。この時は、古代の造形、ものづくり、日本の原点という展覧会をやっていました。なんというか、すごく、地味そうで。とりあえず、帰り道に見ればいいので、先に進みます。三の丸肖像館を後に、順路を進みます。大手三の門跡の石垣が見えてきました。尾張、紀伊、水戸の、御三家の大名以外は、ここで馬を降りました。ために、この大手さんの門のことを、下城門、下城門とも言いました。その大手さんの門跡の脇に、同心番所が残っています。大手さんの門も警備する役人が詰めていた番所です。ここ大手さんの門も増形門ですので、すぐ左隣に第二の門、矢倉門跡の石垣が見えてきます。その石垣を抜けると、パーッと空間が開けた感じになります。ここからが二の丸です。二の丸入って左手に、長屋風の百人番所があります。旧江戸城本丸前の最大の検問でした。甲賀衆、伊賀衆、根頃衆、25期組の4組が昼夜交代で詰めており、 それぞれの組には100人の与力がいたので、百人番所と言います。百人番所を後に北に進んでいきます。左右に石垣がそびえ、いかにも門って感じですね。この辺りが二の丸の正門、赤金門の跡と思われます。石垣を抜けて、広い通路を進んでいくと、左に白鳥堀と本丸の石垣が見えてきます。がぜん白っぽくなってきました。白鳥堀と通路挟んで反対側は、昭和天皇の発案による二の丸雑木林と二の丸庭園が広がります。武蔵野の面影の残る雑木林、ザックザックと葉っぱを踏む音も心地よいです。風がひんやりして、酸素が体の中にドバドバ入ってくる感じ。そして二の丸庭園は、三代徳川家光が、小堀遠州に命じて作らせたと言われる庭園の跡地です。皇居東御苑の開園に際して、池泉回遊式庭園として復元されました。池のほとりには、明治神宮から株分けされた花菖蒲が植えられており、5月頃には訪れる人の目を楽しませてくれます。では、二の丸と本丸を結ぶ潮見坂を登ります。寛永14年1637年、三代徳川家光の時の造営。当時、江戸湾はこの近くの日比谷入江まで入り込み、海が間近に見えたことから潮見坂、潮見坂です。いかにもこれから本丸に登っていくんだなというワクワク感が込み上げます。来ました。本丸です。と言っても、この潮見坂が正式な登り口ではなくて、脇の方に出た感じですけれども、だらっ広い芝生が広がっています。見事に何にも残っていません。本丸は旧江戸城の中心。堀と石垣に囲まれた広大なエリアです。かつてここに、表、中奥、大奥からなる荘厳な本丸御殿がありました。その本丸御殿は初代家康の時に着工して、三代家光の時に完成を見ました。江戸時代を通して5回の火災に遭い、その都度復旧されるも、文久3年1863年の火災以降は再建されませんでした。芝生を横切って歩いていき、本丸の北の隅に天守台がそびえます。江戸城の天守閣は、初代家康、二代秀忠、三代家光の時、三回建て替えられました。しかし、明暦3年1657年、明暦の大火によって、三代目の天守閣も消失してしまいます。翌万治元年1658年、天守台のみは再建されましたが、先の将軍徳川家光の弟、星名正幸の進言により、天守閣は再建されませんでした。財政難の時にそんなやってる場合じゃないと、進言したわけです。以後、江戸時代を通して、江戸城は天守なき城となりました。登ります。北には東京国技館の屋根。東には本丸脇に立つ東華学堂の屋根が見えます。昭和天皇の香淳皇后の御還暦の記念として建てられた音楽堂です。天守台を降りて、天守台前の遊歩道に入ります。まず右に見えてくるのが富士見多門です。多門とは長屋造りの櫓の一種です。敵に対する防御施設として、また武器庫として使われていました。多門というのはですね、門がたくさんあるということの多門と、人の言うことをちゃんと聞いて自分に取り込むという仏教語の多門もかけて言っているのだと思います。ここ、富士見多門は中に入ることができるんですね。中から外を見ると、かなり高い石垣の上にあることがわかります。 さらに遊歩道を南に進んでいくと、右手の植え込みに松の往老化跡の碑があります。周囲にはつわぶきの花が群生しています。元禄14年3月14日、赤穂藩主浅野匠守長則は、江戸城松の廊下にて、儀礼指南役、吉良康介之助義久に、背後から突然切りかかりました。
電柱でござる！電柱でござる！
浅野匠守長則は、取り押さえられ、即日切腹を命じられました。しかし、喧嘩両成敗のはずが、吉良康介之助義久はお咎めなし。赤穂藩は改易となった。忠臣蔵でおなじみの元禄赤穂事件、その発端となった人情事件がここで起こったかと思うと、しみじみと感慨深いものがあります。本丸の西南隅に三層の富士見櫓が立ちます。江戸城本丸にはかつて11もの櫓がありました。この数は資料によってまちまちなんですけれども、本丸で残っている櫓はこの富士見櫓のみです。我が伊予は松原続き海近く、富士の高根を軒場にぞ見る。我が伊予は松原続き海近く、富士の高根を軒場にぞ見る。徳川家康以前に初めに江戸城を築いた太田道灌が詠んだ歌です。この歌が読まれたのがこの富士見櫓のあたりではなかろうかと言われております。明暦の大火で天守が焼失した後は天守の代わりとされ、どこから見ても素晴らしい形が決まっていることから、八方正面の櫓、八方正面の櫓と呼ばれています。慶応4年1868年、彰義隊の上野戦争の時、新政府軍総司令官大村益次郎は、この富士見櫓の上から、上野寛永寺に火が上がるのを見て、勝利を確信したと伝えられます。富士見櫓を後に、本丸最南端の中尺門跡を通って、元北大手門まで帰り着きます。本来はこの中尺門が本丸の入り口です。今回は本丸脇っ腹の潮見坂から登って、入り口に向けて歩いた形となりました。本日は江戸城の本丸二の丸三の丸跡である皇居東御苑を歩きました。徳川家康の江戸開府から幕末に至る様々な歴史の名場面に思いを馳せながら歩くと、失われた本丸御殿や天守閣の姿が浮かび上がってくるかもしれません。四季折々の草花も綺麗です。ぜひ皇居東御苑も、皇居東御苑も歩いてみてください。明日は旧江戸城西の丸下にあたる皇居外苑も歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。